とうございます。この世の終わりの時代に生かされている私たちでありますが、このように天地万有の創造者であるお方を礼拝するために、またそのお方から遣わされた人類の救い主イエス・キリスト様を礼拝する、このような場に共に集うことができて本当に幸いです。嬉しく思います。感謝します。どうぞ今からの礼拝の時が主の豊かな御臨在によって祝された時とされますように、そこと祈りをいたしましょう。お祈りいたします。主なる神様、すでに多くの賛美がまた祈りがあなたに捧げられてまいりました。あなたはそれをとても喜んでくださっています。また今私たちは心を集中してあなたの御言葉に向かっていきます。どうぞあなたご自身が御言葉の背後にあって御言葉を与えてくださったお方として私たちに臨んでくださいます。どうぞ御言葉を通して、あなたの語りかけを通して、私たちがこの礼拝の中であなたに豊かに出会い、あなたの愛に触れ、あなたの励ましを豊かにいただくことができる、そのような時としてください。共に信仰の家族にされている者たちも集っておりますが、そのお一人一人の上に主の豊かな守りと導きと祝福がありますように。今日はいろいろな都合のためにこの場に来ることのできない兄弟姉妹のあることも知っております。神様がお一人一人をその場にあって豊かに励ましくださるように、また機会を得て共にこの神の家族の礼拝に集うことができますようにお導きください。今からの時を見て願います。あなたの御心にかなうそのような礼拝とさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。まことにおぞましいテロ事件が、日本時間の昨日フランスのパリで起こりました。私は役員会を終えた後ですね、かなり遅かったんですけども BS1 のニュースを見ておりましたら、フランス放送でしてね、かなり詳しく起こった状況が伝えられていました。悲しいですね。週末の夜を楽しんでいるそのような中で、思いがけない形で、この事件が同時多発的にパリ市内のあちこちで起こされました。残念でたまりませんが、多くの人たちの命が無残にも奪われてしまったのです。なぜこんなことが、きっと多くのフランスの人たちはそのように感じたことでしょう。考えてみれば、しばらく前アメリカのニューヨークにおいて9月11日、あの世界貿易タワーが爆破されて崩れ落ちるという、多くの人たちの命がそこでも奪われるというようなことが起こっております。厳しい時代に私たちが生かされているということをやはり認識せざるを得ないと思うのです。日本は欧米ではないから大丈夫だというふうな思いは、やはり間違った考えではないでしょうか。政治的には日本は米国とともに西洋とともに歩んでいこうというスタンスを明らかにしています。特に現政権においてはそれは非常に明白なことではないでしょうか。ですからテロ攻撃を行う人たちは日本という国をも攻撃対象に中に入れていることは間違いのないことであります。イエス・キリストを信じて歩んでいる私たちはこのような 時代の流れというんでしょうか、兆候というのをどのように受け止めていったらいいのでしょうか。私自身長年聖書予言の研究をさせていただいております一人でありますけれども、私は終末における神様の予言がまさしく成就している時代であると読み取っております。神様はこんなに厳しい状況を私たちに許されるのかという、そのような疑問を持たれる皆様方も多いかと思うんですけれども、そうではなくて、イエス・キリストの福音が全世界に満ち満ちていく、世界の隅々に至るまでイエス・キリストというお方が明かしされ、イエス・キリストを信ずる者がイエス・キリストの十字架を受け入れて、イエス・キリストの十字架によって許されて神の前に立つことのできる、そういう人たちが世界の全ての国々で起こされているという現実が今あるのです。そして同時に、そのように福音が世界に満ち満ちていくような時に、聖書は明確に語っています。人間の罪も悪の力も同じように世界に満ち満ちていくと、そういうふうに聖書は予言しているんですね。私は明らかにそのような旧約聖書、新約聖書の中に終末に関する多くの予言がありますけれども、それらの予言が指し示しているところを、今私たちはその成就を体験している、まあ、そういうふうな世代の者たちであるというふうに理解することができると私は信じます。聖書が語る終末等についても講談を通して、あるいはまた聖書の学びなどを通して紹介させていただきたく思っておりますが、皆さんそういうものに目を留めてね、失望落胆するのではなくて、主は生きておられる、世界中で今驚くばかりの福音の勝利というものが同時に私たちの耳に届いてくるんです。皆さん聞いておられますか。中東においても、あのような厳しいクリスチャンに対する迫害が起こり、多くのクリスチャンたちが殉教の死を、ね、余儀なくされているような中で、イエス・キリストを信ずる者たちが今起こされているんですね。豊かに起こされているんです。イスラム教をある面で国教とするような国々においてですら、日本の国のクリスチャンに勝る人たちが今起こされています。シリアにおいても、イラクにおいても、クリスチャンが今いるんですね。かなりの数いるんです。主が起こしとられるんですね。そういう状況もはっきりと知っていきたいと思います。使徒パウロは教会がまだですね、エルサレム、またその周辺、そして当時のローマ帝国の範囲内に紹介されていたような時代でありますけれども、福音が拡大していくために、広がっていくために大きな働きを担ったその使徒パウロはですね、福音が前進していくということを、そして前進していくために私はその一翼を担っているんだと、その召しに預かってその技に当たってるんだということをですね、明確に語っています。そのことに関しましては、もう幾度も幾度も繰り返して皆様方にですね、お伝えさせていただいた通りであります。今日の聖書の箇所、テモテの手紙の第2の4章においてもですね、彼は自分の愛する弟子テモテに対して、まあ、最後的に、厳しくですね、その、まあ、勧告を与えているわけですね。4章の一節、神の御前でまた生きている人々と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。 時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら攻め戒め進めなさい。2000年前に発せられた伝道者宣教者使徒パウロの言葉ではありますが、まさしく彼が語った通り、イエス・キリストの福音は全世界に述べ伝えられてまいりました。ローマ帝国の国教となりですね、東はインドに至るまで、西はイスパニアに至るまで福音が前進していったわけですね。その後エチオピアを通してアフリカ大陸へと、またその後西洋の諸国によって福音が西回りアメリカ大陸にも渡り、そしてさらにはアメリカ大陸を中心としたところから、またヨーロッパの諸国から多くの宣教師たちがアジアの国々に、日本に使わされ、イエス・キリストを信ずる人たちが世界中で起こされてきているという現実を私たちは知っているのではないでしょうか。何が起こるんですか。イエス・キリストが来てくださるんですね。使徒パウロはずっと昔のことでありますが、その日のことをしっかりと見つめて月のように語りました。4章の7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私たちに授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にも授けてくださるのです。このような栄冠が使徒パウロを待っていました。そして私たち一人一人に待っているわけであります。その神とはイエス・キリスト様が再び来てくださるキリストの再臨の日、再臨の時であります。皆さんその日は近いのです。私たち一人一人に驚くばかりの報いが与えられるその日が近いのです。悪がこれ以上ないという形で増大して満ち満ちてきております。それが一つの印、同時にクリスチャンに対する驚くばかりの迫害が世界大の規模で今起こっています。印に、ね、しかし私たちはですね、イエス・キリストの再臨の誓いということを三つ目にですね、天変地異的な諸現象によっても、それは聖書の予言です、感じ取ることができます。そしてもっと具体的に言いますと、御言葉は明らかにイエス・キリスト様が来られる時の世界状況というのは、ヨーロッパの国々の中から驚くばかりの力を、この世的な力を持つようになる、そういうふうな国を中心とした軍隊がエルサレムを取り囲むようにというふうな予言までもしているんです。皆さん、詳しいことはまたいろんな機会に皆さん方にお伝えいたします。多くの学者たちはどんな状況でそれが起こるのかわからない状況の中にいました。しかし私自身はそうだというふうに伝えることは控えますが、そのような雰囲気が今世界に起こってきているということをまさしく感じ取っている者の一人であります。皆さん考えてみてください。フランスという国がこのような被害に遭いました。アメリカ合衆国があのような被害に21世紀を迎えてすぐ遭いました。どんなことになるでしょうか。 ずや。その原因となっているものを武力的に制圧するというふうな運動になっていくのではないかと私は予測しております。もう明らかに驚くばかりのことが、まあ、世界大で起こっていくことになるんですよね。また聖書が予言しているように北の方から大きな勢力がやってくるということも予言されています。私自身はまさしくロシアという国名の台頭、それが世の終わりの一つの印として見ることができるのではないかと思っております。皆さんそういうわけですから、御言葉によって私たちは今どのような時代に生かされているかということを、私たちは御言葉によって、御言葉が指し示すところに基づいて知ることが私は許されていると信じております。厳しい時代です。日本は大丈夫だという思いは私は保証できないことだと思いますよね。日本にももしかしたらおぞましいテロ事件が起こってくるかもわかりません。世界中でそのような流れが今起こりかけているようにも感じることができます。使徒パウロの時代にも小さな規模ではありましたけれども、福音に対する厳しい反感あるいは迫害というようなものが起こっていました。具体的なことを言いますとですね、アレキサンデルという一人の人物がそのような迫害者であったようであります。使徒パウロはこの手元への手紙の第二を閉じるにあたりですね、手元に対してこの人には注意してくださいというふうに呼びかけているのです。4章の14節、同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。パウロの福音宣教の働きにおいて神様に喜ばれることをしているにもかかわらず、福音を嫌うそういう人たちは必ず起こってきます。背後にはサタンの力が働いているのです。あるいは人間的な思いが強く働いているのです。その一人は同罪苦人のアレキサンデルであったようですね。その仕業に応じて主が彼に報いられます。15節、あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。パウロの時代から今に至るまで福音に対し、福音に反対し、キリスト教に反対し、イエス・キリストに反対して、アルミにおいては教会を、クリスチャンを迫害する人々というのがずっと出現し続けてきているのですね。私自身 IS という国の出現、過激的なイスラム教主義の人たち、私自身の理解としては明らかに教会を迫害しています。皆さん方の耳にどのくらい届いているか分かりませんが、私は宣教雑誌などからですね、情報を得ているわけでありますが、皆さんもう大変な迫害がエジプトのコプト教会内に起こりました。多くのコプト教会のクリスチャンたちが IS 系の人たちによって殺害されています。あるいはまたシリアにおいて、イラクにおいて、そのようなこと起こっているという事実が、まさしく事実が報道されているんですね。これからもこの傾向は決して減少するのではなく増大していくと思われます。パウロの時代から福音に対しクリスチャンを迫害する人々が出現し続けていますし、今は大きな勢力となってそれが起こってきております。アレキサンデルという人物でありますが、どういう人物なのか 聖書はある程度ですね、この人物のことをこう明らかにしていると思うんですね。その人物であるかどうかに関しては聖書を解釈する人たちの間にね、それだという人たちと、いや別の人だったかもという人たちがあることも事実ですが、私自身は使徒パウロの記したところから多くの学者と共にこの人物であるとそういうふうに考えています。このアレキサンデルとは第一テモテの 1-20 に記されている人物であると考えることができます。テモテの手紙の第一の一章の二十節ですね、この第二の手紙よりもですね、3、4年前に記されたそのような手元への手紙でありますけれども、その中で使徒パウロはね、次のように語っているんですね。信仰の破線にあった人の一人として、その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです、ね、ここに皆さん、アレキサンデル、この人物が使徒パウロがテモテへの手紙の第2でですね、クリスチャンたちを迫害したあのアレキサンデルと同じであるかどうか議論するんですが、私は同一人物であると考えます。多くの学者たちもそういう解釈をしているんですね。で、このアレキサンデルというのはですね、実は使徒の働きの19章の中でね、皆さん思い出されますが、エペソで伝道をしていたそのような時に大騒動がエペソで持ち上がってまいりました。そのことがですね、記されているのは使徒の働き19章でありますけれども、大変な騒動となりまして、アルテミス神殿、これは異教礼拝でありますが、アルテミスの女神をそのようにですね拝む、そういう宗教が当時エペソにはあったわけでありますけれども、多くのですね偶像が作られていました。銀細工などがですね、銀細工人たちが多くのですね偶像を作って、そしてそれを打って益を得ていたわけでありますね。そして使徒パウロの驚くばかりの働きによって、そのデメテリオという銀細工人が立ち上がってですね、このような宗教を許してしまったら我々の収入が減ってしまうではないかと彼は考えたわけです。19章の24節というのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの流出を得させていたが、25節、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど紙ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神の意向も地に落ちてしまいそうです。こう言ってですね、そこに集まってきた群衆をですね煽り立てるわけですね。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたと記しています。偉大なのはアラーの神だと叫びながら、フランスのテロを起こした人たちが多くの人たちを殺していったということが報道されていました。偉大なのはエペソ人のアルテミスだ。そのように叫び続けた群衆たちは、使徒パウロと彼の同僚たちをもう、殺してしまいたいというような騒動になっていったと思われます。で、実はそういうことの中でですね、 アレキサンデルというものが一つの役割を担うようになるのですね。32節、ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。次です。ユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って改宗に弁明しようとした。多分このアレキサンデルという人物、この人物は、銀細工人ではなくて銅細工人でした。しかしですね、デメテリオと同業と言っていいです。銀を細工するか銅を細工するか似たようなものですよね。しかしそういう人がですね、人パウロの宣教によってイエス・キリスト信仰に多分導かれていたと思うんですね。そういうこともあってユダヤ人たちがアレキサンデルという信仰を持った人を前に押し出して、何とかしてその騒動を抑えようとしたと思われます。この人物が結果的には後になってテモテテノエの手紙第一で記されていますように、信仰の破線に陥って、信仰の破線に陥ってですね、彼は内部事情をよく知ってるがゆえに巧みな迫害を教会にですね行っていくような、そういう人物となってしまっていたと思われます。第三者的な形でですね、迫害を呼んでくるというよりも、多くの場合教会をよく知る者、そういう人たちの中から、ある意味においては信仰を捨てて、この世的な価値観に逆戻りしてしまって教会を激しく迫害していくような人たちも、この世の終わりには起こってくるということも事実ではないでしょうか。使徒パウロは厳しい状況というのがクリスチャンに対して、ね、あるいはまたキリスト教会に対して起こってくるということは、しかしその世の中にあっても神様の守りがはっきりあるということは、彼は繰り返し繰り返しこの手紙の中においてですら語っているのです。そちらの方に移っていきたく思いますが、第2テモテの1章のですね、11節12節で彼は次のように語っているではありませんか。第2テモテ1章の11節12節、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。さらに三章の方に移りますと、三章の11節12節で彼は次のように語っています。またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆さん、このような厳しい状況、人間の罪が甚だしい形で 現れてくる今の時代です。もちろん私たちの国自体においてですら、私たちは驚くばかりの人間の罪深さがいろいろなところに顕著に現れているということに気づいているのではないでしょうか。あらゆるレベルで、家庭においてですら、幼児虐待、ね、家庭内暴力、厳しい現実というのが当たり前のことのように起こっている時代ですね。国民の期待を担っている大企業が、まあ驚くべき形で、皆さんもご存知のように偽り、隠して、偽ってちょっとでも利益を上げようとするようなことが平然として行われている日本社会です。立派な日本社会だと私は思っていますけれども、そのような悪が、罪がやはりですね、人間社会の中にこう浸透してきているということを私たちは見ることができるんじゃないでしょうか。もっと大きな形ではパリで起こった事件を見れば明らかですね。さらにそのような傾向が生じてくると思われます。しかし使徒パウロはね、当時からそのような状況があったわけですけど、主は一切のことから私を助け出してくださいました、そしてその方は私にお任せしてくださったものをかの日のために守ってくださるんだ、その方は私のお任せしたものと新改訳聖書を訳出していますが、本来ならばある聖書訳のように、その方は私にお任せしてくださったもの、この宣教の務めをかの日のために最後まで守ってくださる、そういうふうに私は解釈すべきところだと思うんですね。とにかく神様は責任を持って私たち一人一人を守ってくださるということであります。皆さん、私たちの主は神の愛を持って、その限りない力とご権威を持って私たちを本当に守ってくださる方であるということ、皆さん方も日々の信仰生活の中で体験しておられるんじゃないでしょうか。主はそういう方ですよ。誰に信頼するよりも、もちろん私たちはお互い信頼し合ってね、愛し合って助け合って生きるべきです。家庭においても教会においてもますます総称ではありませんか。しかし皆さん、究極的に私たちが本当に信頼できるお方は誰でしょうか。イエス・キリスト、生ける神ではありませんか。その方は私に関わる、私の家庭に関わる、家族に関わる、この教会に関わる、全てをご存知で、その戦いも、その苦しみも、その厳しさも全部ご存知の上で私たちを生かしてくださってるお方なんですよね。このお方は私たちの経済をもう全部ご存知です。このお方が私たちをあらゆる面で精神的に、経済的に、霊的に、また肉体的にも健康面においても配慮して私たちを、私は守ってくださるお方であると、そのように信じております。もちろんこの地上にある限り、そのような守りがあるということですよね。この地上の最後の一日を過ごしますと、私たちは確実に主との豊かなご臨在の中に間違いなしに入れられていくのです。私は幾度か主を愛する人たちの最後の臨終の場に接してまいりました。キリストを信じて生涯を 閉じるものは幸いであるとその都度感じてまいりました。皆さん、我らの主イエス・キリストはこの地上で最後の息を私たちが引き取るその時、ご自身を豊かに表してくださいます。そのものの傍らにいて、そのものを最後の最後までこの地上にあって守り、そしてそのお方の魂をご自分のもとに引き寄せてくださるんですね。それはクリスチャンの死ですよ。皆さん、神様はそのようなお方なんですね。ストパウロはどんなに迫害が厳しいと思う、神様の御心である福音宣教の私の務めを最後まで成し遂げるまで神様は必ず私を守ってくださるという、そのような確信を持って彼は最後まで人生を走り抜けてきました。彼の最後は伝統によれば、まあ、斬首という厳しい刑ではありましたけれども、彼は確信を持ってその道に向かっていったと思われます。多分私たち全てが同じように斬首されるということではないと思うんですけどね、私たちの多くは穏やかな形で、寝ているとこで最後を迎えることになるかも分かりません。でも皆さん、私たちの主は最後の最後まで私たちを守ってくださる方であるということ、今日の聖書の箇所も読ませていただきますが、4章の17節、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。彼が皇帝の前で、あるいはローマ帝国の裁判官の前で弁明をする、そのようなことを第1回目が開かれたようでありますけれども、どういうわけか彼の同労者の人たちも恐れを持ってしまってですね、彼を援助することがどうも少なかったようです。皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。まあ一つの残念なことだったかも分かりません。彼は深い孤独を多分感じていたのではないでしょうか。しかし次の言葉が大切なんですね。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それを私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。もちろん直前まで使徒パウロは自分は何のために神様に召されたのかということをしっかりと理解した上で、御言葉をイエス様を世界中の人たちに紹介したいという、そのような彼の務めにこう当たっていったと思うんですね。私は獅子の口から助け出されました。この獅子というのはライオンのことですが、当時ですね、あるその犯罪者はですね、そのライオンの檻の中に投げ込まれて、ライオン獅子によって食い殺されるというようなことが、まあ、当時起こっていたようでありますが、そういうことも、まあ、半分意図しているような言葉ですが、多くの学者たちはこの獅子というのはローマ皇帝、あるいはローマ皇帝の権限で裁判を行っているものというふうに理解しています。私は獅子の口から助け出されました。どんな宣告をしようと主は私を最後の最後まで守ってくださる。18節、主は私を全ての悪の罠から救い出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しにありますように、アーメン。確かにしばらくして使徒パウロはローマ皇帝によって、あるいはローマ皇帝の権限を持つ裁判官によって死刑宣告を受け、斬首の刑を受けたようでありますが、しかし皆さん、 この宣言は変わりません。主は私を全ての悪の技から救い助け出し、天の御国へ救い入れてくださいます。彼には、彼の生涯にはそのことが起こっていったんではないでしょうか。最後になりますが、そのような中にあっても彼は大切なクリスチャンの絆というものを示しています。プリスカとアクラによろしく。長年の福音宣教の同労者たちです。またオネシポロの家族によろしく。エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためミレトに残していきました。彼はこのような時点においてもなお当時の世界中で述べ伝えられているイエス・キリストの福音を届ける働きに心を用いていました。そして21節、何とかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウディア、また全ての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。クリスチャン信仰は孤独な信仰ではありません。一人で実践していく信仰ではないんですね。皆さん、同労者と共に神の家族の中でお互いに手を取り合って、励まし合って、祈り合って、私たちは生かされていくんです。そういうわけで、ぜひ皆さん、コアナ教会のこの神の家族の交わりを大切になさってください。それは皆さん方にとって大きな力と神様はしてくださいますね。願わくは、人パウロ、私たちと全く同じキリストを信ずる一人の兄弟ですよ。その人パウロと同じような信仰と歩みに願わくは入れさせていただきたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、テモテへの手紙の第2の学びを、問い続きを今までさせていただきました。あなたの御前で立派に生き抜いた使徒パウロ、ある意味においてそれは私たちが習うべき、そのような歩みです。私たちの人間的な努力によらずして、使徒パウロと同じように信仰によっていただいたご聖霊様の導きによって、使徒パウロはいつも見つめていた生ける主イエス様ご自身との豊かな交わりと、その方の御臨在と、その方の与えてくださる知恵と力と導きを豊かにいただいて、私たち一人一人も死の徳に至るまで勝利の歩みをなすことが許され、天の御国へと豊かな報いへと願わく凱旋させてください。お願いをいたします。どうぞこの教会の愛する兄弟姉妹を一人一人、大切な神の家に属する人たち、手を携え、祈り合い、励まし合って、私たち一人一人の歩みを全うさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。